斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。 FM 熱海湯河原武藤真理が担当します。市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、新年が明けまして、今回は令和4年熱海市の成人式の様子を伺おうと思いまして、新成人の運営スタッフゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。代表の村越陽太郎さん、はい、そして副代表の三島木慶吾さん、はい、そして今回は募金をねされたということで、はい、発案者でもいらっしゃいます酒井美優さん3人お迎えして市長とともにお話ししていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はじめはじゃあ自己紹介からいきましょうか。
はい、
じゃあ代表の村越さんからお願いします。
はい、熱海市立熱海第一小学校出身で、その後に熱海中学校出身で、出身の村越陽太郎です。今、大学生で、そうですね、今大学生です。はい。
楽しんでますか？
そうですね、コロナ禍なんで、うん、ほとんど授業がオンラインで、まあ、ちょっとこう大学生らしい楽しみっていうのはできてないんですけど、うん、まあ、それなりに大学生らしく、うん、まあ、楽しんでます。
熱海から通って？
そうですね、大学は授業があるときは通ってますね。はい、
でもオンラインなんですね。
そうですね、全部ほとんどがオンラインですね。
時代ですね、これもね。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして副代表の三島木さん、珍しいお名前で、私初めてですね。
そうですね、はい、はい、自分も今まで自分たち以外に出会ったことがまだないので。
そうですか。自己紹介お願いします。
はい、はい、代表と同じく第一小学校熱海中学校出身の三島木慶吾です。今は、熱海市役所で、働かさせていただいてます。
あ、じゃあもうここが職場。
そうです、
ね、っていうことですね。はい、はい、お二人はもう小学校中学校から一緒で、まあ、年も同じです。で、なんか部活も同じ。
そうです、はい、小学校の時は、まあ、違うんですけど、中学校の部活は同じでした、ね。
はいはい、小学校の時自分はサッカーやったんですけど、
はい、
中学校で他のスポーツやりたいなと思って、うん、何にしようか迷ってたんですけど、村越くんにバレーボールに誘っていただいてから、まあ、バレー始めて今も一緒に続けてるので、はい、
あ、村越さんが誘ったんですか？
そうですね。
じゃあもうずっと仲良し。
もうそうですね、今でも1週間に1回ぐらい一緒にバレーしたりしてるので
。へー、じゃあそういうお二方が今回の成人式は中心になってやられたということですね。はい、わかりました。そしてもう一方、ね、女性で酒井美優さんは今回募金をね発案されてということでしたけれども、自己紹介からお願いできますか？
はい、熱海市立多賀小学校多賀中学校出身の酒井美優です。現在は東京の大学で留学生の方と一緒にビジネスを学んでおります。
どんな留学生の方なんですか？
各国から来てて、6割以上の留学生の方と、ほぼそうですね、外国人の教授で、全て英語でビジネス、マーケティングとかいろいろ勉強してます。
で、酒井さんは FM 熱海湯河原にも、
そうですね、
ね、出演っていうか来たことがあるのかな。
中学生の時の職業体験でお世話になりました。
そうですか。
はい、
じゃあその時番組に出たり
しました。一人で行く、うん、なんか番組作りをさせていただいて、
うん、
その時はちょうど、そのシンガポールのホームステイから帰ったばかりだったので、そのお話をたくさんさせていただいて、うん、思い出に残ったんです。
じゃあ久しぶりにちょっとラジオですね。
はい、
それはなんか何年前だ
それも6、
7、ああやっぱり
5年前、
そうか、そのくらい前ですね。そうですか。今日は聞かれる立場ですけれどもね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。さあ、そんなメンバーでお話をしていきますけれども、今回の成人式は 令和4年の1月9日に行われたということですが、前回1年前もこの視聴トークで成人式を迎えられた方お話伺ったんですが、はい、その時はね、成人式ができなかったんですよね。
できなかったんですよ。もう本当に申し訳ないというか、うん、もうやむを得ずですね、感染が非常に、昨年のこの成人式の時期は、多くなって、緊急事態宣言も年末に出てたかと思いますが、はい、もう本当に断腸の思いで、ね、一生の一度、一生に一度のある意味、行事ですから、はい、本当にそれを決めるのは本当に断腸の思いだったんですけれども、まあ、今年は、ちょうどこう感染が減少している時で、はい、まあ、これだったら大丈夫でしょうという、まあ、県内はもう全部普通通り実施ができて、まあ、本当に良かったと思います、
ね、そういった心配っていうのも多分成人式、ね、やこう組み立てていく間、去年の間ですよね、はい、いろいろ心配されたんじゃないですか。
そうですね、うん、もともとその開催か中止かっていうのも最初こうどっちに転んでもいいような段取りで最初の方は進めてたぐらい、やっぱこう結構不安な要素がたくさんあったので、うん、すごいもう開催できてすごいなんか良かったなって思いますね、
はい、まあ、一生に一度のことですもんね、はい、皆さんやっぱりできたことをお友達同士とかも喜んでらっしゃるんですか。
はい、笑顔でとにかくみんなと会えて久しぶりに会えたので、すごいなんか誰だかわからない人もいっぱいいてみんなそれこそ成長したなってすごい感じましたね、うん、
でもそんなに年数って経ってないような気がするけど、そうでも小学校以来なんていう方もいらっしゃるのかな。
やっぱり中学校とかっておしゃれがまだ興味なんていうの、はい、できない人が多かったので、うん、その私も含めてなんですけど、うん、大学、高校大学となんかいろんなことを経験して、うん、メイクもおしゃれもできるようになって、みんなと会った時にすごいなんていうのかな、本当に今までの印象がガラッと変わってる人もいたし、すごいみんなで成長してきたんだなって思いました。
ね、まあ女性の場合はちょっとこう、ね、晴れ着を着たりとか、ね、髪型もちょっと違ったりするから余計雰囲気がね、はい、分かりづらいかもしれませんけどね、はい、男性陣もそうやって久しぶりっていう感じありましたか。
そうですね、やっぱりもう中学校以来会ってない人とかもいたので、久しぶりみたいな感じでしたね、はい、
そういう会がないとそうやって久しぶりって、はい、なかなかクラス会とかね、そういうタイミングじゃないと会わないし、大勢で一堂に会してってことはないですもんね。
そうなかなか、はい、それぞれみんなバラバラに暮らしてたりするので、はい、時間とかも含めてやっぱこういうきっかけがないと集まれないと思うので、はい、まあ、できてよかったなっていう
のがあります。今回はね、そのできてよかったという話でしたけれども、はい、準備期間っていうか、はい、その段階から、まあ、A パターン B パターンじゃないですけど、やれるパターンとやれないパターンみたいな感じでお話ししてたんですか。
そう
そうですね、はい、まあ、去年実際やれ、去年一昨年か、今年はやれなかったで、今年は去年
やれなくて、
今年はできたんです、うん、去年やれなかったっていう事実がもうあるので、そこを参考にしながらでもできる場合のことも考えながらっていうので進めてました。はい、
運営はメンバー何人ぐらいで進めてきたんですか。
11ですね、はい、
で村越さんは代表ということですけど、はい、もう最初からやるぞっていう。
僕はそうですね、もう絶対に、まあ、去年がやっぱなんだろうな、仲良くさせてもらってる先輩たちもいて、うん、上一個上に、はい、でそういう人たちがこう人生一度きりのその成人式をできないっていうのですごい悲しんでる様子を見てきたので、コロナの中だけど、まあ、絶対にやりたいなっていう思いで運営を進めてましたね、
はい、で 石巻さんとかが一緒にやろうよって声かけられたんですか？
まあそうですね、はい、うん、まあ、誘ってもらって、はい、まあ、自分代表やるから、うん、じゃあ僕が副代表やるよって形で、はい、その場ではすぐに決まりました。
すなりと、はい、はい、で酒井さんはどうしてメンバーに入ろうと思ったんですか？
最初は先生、中学校の頃の恩師の先生に連絡していただいて、その時に友達も一緒にやろうって言ってもらったので、なんかその成人式のためにいろいろなことをできるのはいい経験だと思ってやることにしました。
で去年は月に一度ぐらいのペースで集まったりはしてたんですか？
そうですね、基本的に月一のペースで集まって、
はい、全体で、まあ、集まってもしたんですけど、うん、まあ、コロナの状況もあってできない時は時間決めてオンラインでやるみたいな時もありました。
なるほどね、今の時代ですね、
スマホとかでできるんですよ ね、
ね、オンラインでもね、そうですね、会議ができるようになりましたもんね。うん、そうですか。で、順調に。
そうですね、
まとまり具合はどうでした？
いやでもみんなすごい、なんかすごい本当に協力的で、なんだろうな、思ったこともちゃんとみんなこう言う人たちが集まってたので、本当にその、なんだろうな、意見がこういろいろ出て、それがぶつかり合って最終的にいいものになったのかなとは思いますね、はい。
村越さん自身はどんな成人式にしたいっていう思いで進めてこられたんですか？
そうですね、まあ、やっぱりなんだろう、すごいみんなが久々に集まる式なので、まあ、楽しい、本当にみんなが楽しいって思ってもらえるような式にしたいっていうのが一番の思いでしたね、はい。
石巻さんは、はい、成人式の思いっていうか、はい、どんな風に考えてらっしゃるんですか？
そうですね、まあこの、まあ、去年悲しいことが市内でありましたけど、まあ、スタッフみんなでテーマを決めるときに、まあまあ、みんなでここでは笑顔になれるような感じにしたいねみたいな意見もあったので、まあ、自分の中ではそれはずっと思っていて、まあ、最後まで笑顔で楽しく終われたらいいなっていう思いはずっと持ってました、はい。
そこで、まあ、募金をしようかっていうアイデアが出たわけですか？
はい、クラウド、私自体がやりたくて、うん、で最初個人的に大手の企業のクラウドファンディングの会社に、うん、お話をしたんですけど、第三者の方に義援金っていう形でそのままお金を渡すことが今の制度にできないって言われてしまって、もうダメなのかなって諦めそうになったんですけど、そこでせっかく実行委員になったんだから、その地元民だからこそできる、地元の大学生と地元のみんなでできるものがあるんじゃないかと思って、こうやって実行委員の場で提案したら、最初はなんかそれも無理かもしれないってなってたんですけど、最後の最後、本当にもうギリギリのところで違ういろんな方法を考えて、あ、これならできるっていうことで、本当に3時間ほどのすごい短い時間だったんですけど、うん、行うことができた形ですね。
最初にやりたいと思ったのはいつ頃なんですか？
もう土砂災害が起きてすぐに、うん、そのやっぱりニュースでいろいろ取り上げられて、その東京の友達とかにも大丈夫って声かけられたり、あとはまあいろいろな冷たい言葉、ネットニュースとかも見て、なんか悔しいというか、熱海っていいところなのになって思って、何かやりたいっていうのを始めます。
で、成人式のこの運営に絡めて募金活動ができるって決まったのはいつぐらいですか？
ギリギリでしたよね、すごいギリギリで、本当に直前ですね、
決まったらもう皆さんの行動力で。
そうですね、
ですね、こういうのって仕組みが詳しく分かりませんけども、はい、募金の活動ってこう勝手にやったりって難しいんですね。ねえ、うん、そのクラウドファンディングのこととかって私も詳しくないんですけれども、でも今回結果的には無事に行うことができて、でこのお話聞いた時市長どう思われましたか、募金活動するっていう。
昨年、はい、あの大きなあの災害が起こって、たくさんいろんな方からこう義援金や支援金、もう本当全国ですね、まあ、あの海外からもいただいたり、大きな企業からいろいろな、ところからいただいたんですが、成人の皆さんが募金してもらうということは全くこう考えてなかったので、まあ、驚いたと同時に、まあ、偉いなっていうふうに思いましたね。偉いなっていうのはありがたいなと、あの社会人の要するに先進を非常に、まあ、象徴的というか、皆さんがまだね大学生だったり働いて間もないかと思いますけれども、こう地元のそういったところに、できることを本当にできる範囲の中でできることを やろうということを感じて、まあ、私は本当に嬉しく思いましたね。
酒井さんからそうやって提案があったときに皆さんはどういうふうに感じられました？
そうですね、まあ、自分自身正直その何だかな、成人式を成功させるっていうことでこういっぱいいっぱいになってたところで、まあ、その酒井さんが言ってくれて、あ、そうだな、せっかくこう、なんだろう、成人式の運営スタッフになったんだから、熱海市に、なんかこう、熱海市に対してできることを、その募金であったりとかは、なんかすごいいい案だなと思って、そこからはそうですね、僕も、あら、募金やりたいなと思いましたね。はい、
で具体的に、どこでどんな風にやったんですか？
はい、成人式の前日に梅園と熱海駅前で二手に分かれて1時間ほど と、当日、成人式当日に能楽堂の手前の受付の場所で、募金箱を持って呼びかけて実行しました。
呼びかけた時、前日も含めて当日もですけど、反応はいかがでしたか？
私は梅園、あの前日梅園組だったんですけど、その観光客の 方にご協力いただいて、最初はなんかやってくれる人いないんじゃないかなって思ったんですけど、あの5人で並んでて全員にお金を渡してくれる人もいたり、すごいなんか思ってた以上に、なんか優しい人ってたくさんいるんだなって感じました。
で集まったお金も市の方に、市長の方へお渡しになられたと思うんですけれども、はい、それはあの村越さんがと、まあ、今日の皆さんがお渡しになったということで、はい、
そうですね、先ほど、はい、渡させていただきました。
はい、どんな気持ちでどんなことをお話しされたんですか？
そうです、気持ちで言えば、まあ、そのこうなんだろう、初めてちゃんとした形として熱海市にこうなんか還元じゃないけど、熱海市にこうできることを、自分たちができることをやったっていう形をこうなんだろう、市長にあのお渡しすることができて、なんかすごい、まあ、達成感じゃないですけど、まあ熱海市の新成人としてなんか誇らしい気持ちというかになりましたね。はい、
西巻さんはいかがですか？
はい、そうですね、まあ普段こうやって暮らし、普通に暮らしていく中で、まあ、やっぱり熱海市のために何かするっていうことは、まあ、住んでるだけだと、まあ、ほとんど何もできてないと思うので、まあ、今回こうやって、 まあ、直接市長にこうお渡しできて、まあ、市長の方からもあのしっかり義援金として被災者の方々のために、活動させていただきますという言葉をいただいたので、はい、とても何ですかね、さっき代表もおっしゃったんですけど、まあ、誇らしい気持ちというか、あのより一層熱海のために何かっていう気持ちは強まりました、
はい、皆さん熱海のためにですね、
うん、ありがたいですね、
はい、
先ほど皆さん自身も立派ですし、あとさっきはですね、酒井さんが言われた通りなんですけど、やっぱりそういうのって伝わるんでしょうね、うん、きっとこう募金箱持って立ってても、うん、あ地元のためにやってるんだなって、で入れる方にもそういうことが多分伝わるから、こんなに短い時間でこれだけの額が集まったんだと思いますよ。
これ額はお話ししても大丈夫なんですかね。
はい、
どのくらい集まったんですか。
7
万8000円だから8万円弱、まあ、
まあ、総額で78,471円集まりました、
はい、そんなに長い時間じゃなかったのに結構皆さん協力、
3時間本当に梅園と熱海駅で1時間で、うん、当日もあの今年はコロナの関係で保護者の方も全然入れないから、私たちの学年、私たち20歳になる新成人だけで、
はいはい、
行ったんですけど、後押しの先生方、うん、
そっかそっか、会場も
そうです、
父兄の方の募金じゃないんですね。
じゃないんです。だから、うん、本当にそれが一番のなんていうの、驚きと感謝と誇りの集まりって感じです。
そうですね、あの会場のソーシャルディスタンスを取るということで、来賓なしなんですね、
はい、
来賓なしで、ご家族もなしですね、うん、もう新成人だけという、そういう意味では特殊な、ね、あの、うん、感じでしたね、あの成人式の中でも、はい、
で今年新成人になった皆様にお話を伺っておりますけれども、皆さん生まれた時から熱海ですか。
はい、はい、そうです、
はい、
ってことは、まあ、熱海の思いっていうのも強いと思いますし、そういう思いからで先ほど熱海のために何かっていうね、はい、お話が出ましたけれども、そういうこともあったのかもしれませんが、熱海の印象っていかがですか、三島さん。
はい、熱海の印象、はい、まあ僕が小さかった時は観光地っていうのは知ってたんですけど、そんなに実感するものがあんまりなくて、けど本当にここ、まあ、何年かですけど、本当にまあ駅周辺だったり、最近コロナ禍で多少人数は減ってはいるんですけど、やっぱりあの本当に盛り上がってるなっていうのがすごく感じていて、まあ、観光客の方もすごい来られてますし、テレビとかでも本当しょっちゅう、まあ、熱海が出てたり、熱海でロケやってたりとかするので、まあ、遠くにいる友達とかにも、まあ、熱海っていうと知っててくれたりとかするので、本当に今活気が溢れてるなって感じてます。
村越さんはどうですか、熱海の印象。
熱海の、まあ、今の副代表が言ってた通りに、すごい本当に若者を中心にすごいこう盛り上がってきているので、今なんかでもちろんその僕の大学の友達とかに話しても、ほとんど熱海って聞いて知らないっていう人ってか、もうほぼゼロにみたいな感じなんで、なんだろうな、なんか本当に熱海に、そういう時になんか熱海に生まれてよかったなって思うし、あ、なんかそんだけなんだろうな、有名な土地に生まれたんだなってすごい感じますね、はい、
皆さんが生まれた頃はもう生まれて少し経ってから斉藤市長就任ですよね。
皆さんだから2002年ですよね。
11年
あ、1年かな、はい、1年です。僕は2006年に仕事を始めたので、だから5歳ですか、うん、小学校入るか入らないかぐらいの時、
まさにさっきのね、
あ
の、
まさに、のね、まさにそういうことですね、
は
い、
そうですか。あの、小さい時の思い出って何かありますか？お二人はね、小学校も中学校も一緒で一緒に遊ばれてきた仲だと思いますが、
はい、ちっちゃい時の思い出は、まあ、やっぱあの自然がすごい豊かなんで、都内の小中学生が味わえないような多分楽しさだったり遊びとかをしていたなっていう記憶がありますね、小中学校で。そうですね、はい。
西巻さんは子供の頃どんな風に遊んでたんですか？
そうですね、まあ比較的こうやっぱ外で遊ぶことがすごい多かったなっていう、小学生の時なんかは毎週誰かの家に集まって、学校終わったら集まって家の中でちょっとゲームして、その後は外でボール蹴ったりとか、なんかそんな遊びをすごいやってたなっていう記憶はありますね。
こういった観光地の熱海がもう普通の生活の中に入ってるわけですよね。
そうです、はい、
ですよね。他の地域だと多分全然違うと思うんですよね。酒井さんは小さい頃何か思い出ありますか？
私は住んでる場所が熱海のこっちの南の方なんで違うんですけど、はい、あの小菓子祭りに参加させていただいてて、与太郎くんとそれこそ小学校の時から同じ町内で太鼓の練習を7月から始めてて、実は面識があって、なんかそれが今となってこの場でもう一度集まるっていうのはすごい感慨深いなって思いますね。
じゃあよく練習したんですね。
してました。7月1日になるのが楽しみで、毎年毎日7月1日から当日まで練習をするときに、あの小中学校のメンバーとは違う友達に会えるっていうのも楽しみで、
うん、どういうきっかけだったんですか？
どういうきっかけですか？私が祭り、お祭りが好きで、なんか多賀の方は参加ができないので、あのなんていうのか、公式的なんかその区とか町が違うから参加できないので、うん、なんか出たいなって思って、あの祖母の家がすぐあのそこで、あの熱海なので、そのおばあちゃん経由でお友達、おばあちゃんのお友達が一緒にミューも入ったらみたいな感じで声かけていただいて、たまそこの町内に入ったら陽太郎くんがいて、それで新しい友達を作るきっかけになって。
覚えてらっしゃ
る？あ、もちろんそれは。まあ、ちっちゃい時よく一緒に太鼓の練習をしてましたね。
はい、そうですか、ね。やっぱ地域が離れちゃうと、はい、っていうのがね。
小菓子祭りは基本はその地域の町内会ごとに出汁を出して、うん、はい、まあ、出汁、小菓子祭りなんか出汁コンクール、まあ、それを競い合うんですね。なので、まあ、そういう意味ではこの中心市街地以外の人は基本的にはあれですね。でも別に排除するあれじゃないですか、うん、どうぞっていう都内会も多分あるんだと思います
ね。多分やりたいって思うのは酒井さん以外にもいらっしゃる？
はい、いました。友達に何人かいましたね、うん、一緒に一緒、同じ町内ではないんですけど、はい、違う町内でやってる子もいました、う
ん、ね。でもあれ練習して太鼓をうまく叩けないと出しに乗れないんでしょ？
そうです。でもちゃんと陽太郎くんとみんなで乗ったことあります。
そう、僕はでも下手くそだったんで、小学校6年生の最後の最後にこうちゃんとメインの場所で叩けるっていう、叩いていいよって言われましたね。下手くそだったので僕は。
そんな思い出があるんですね、はい。そんな熱海、今はどんな風に感じてますか？
今はさっき与太郎くんが言ってたように、私も東京の大学に通ってて、え、どこ出身なのって言われて熱海だよって言うと、へーってすごいみんなに言ってもらえるし、そのホームステイとかで外国に行った時も、熱海って自然がいっぱいでねって、温泉もあってねって、花火大会もあってねって話をすると、うん、すごいいいところだねって言ってもらえて、なんか自分が熱海出身でよかったなって なんか大きな社会に出てからそういう風に感じることが増えました。
海外の人には熱海の魅力ってどういう風に伝えてるんですか？
写真を主に用意して、うん、その時に話をして紹介して、であとは私大学でも今英語で外国人の方と授業を受けてるので、プレゼンテーションとかで、うん、あのスライドにいっぱい写真を載せて、あの私のホームタウンはここだよって、なんかプレゼンテーションするときに自分で、あ、こんなにも紹介できる魅力がいっぱいある場所なんだなって改めて思うこともたくさんあります。
そうですか。なんかそこで出てくるキーワードみたいのあるんですか？
キーワード、
うん、熱海こんないいところだよ、例えば海があるとか山があるとか、
やっぱりネイチューと、うん、あとなんだろうな、ホッチピンって言ったり、なんかもう本当にキーワードなんですけど、うん、まあ他のところにはない魅力、自然と温泉と水風みたいな感じですかね、うん
うん、今ねちょっと外国の方なかなかこう来日できませんけれどもね、もっともっと熱海の魅力を伝えて、ね、これからたくさんの方来てほしいです。
まあ、話は飛びますけど、はい、酒井美里さんがそのシンガポールのホームステイに行ったことが今、まあ、英語をメインに使ってる大学でビジネスを勉強するのにやっぱつながってるんですかね。
つながってますね。
それは嬉しいですね、はい、そういうきっかけに少しでもなればいいなと思って、まずあの、まあ、ホームステイ あの制度をやってるんですけどね、はい、今、まあ、そういう話を聞いて、うん、やっててよかった、あのそういう制度を続けてね、よかったと思いました。
もともとだから海外のとの交流とかに興味が、
小さい頃からなんか自分のなんていうのか、まだ自分がやりたいとか言う前からあの英会話をやってて、で中学生の時に弁論大会とかも出させていただいて、楽しみで中学2年生の時に学校にあの報告みたいなのが届いたんですよ、シンガポールのミステっていう。それを見て最初ほぼ初めての外国、しかも一人で行かなきゃいけないなんて怖くて無理かもしれないって思ったけど、あの一回チャンスを逃してその後もう一回再募集が来たんですよ。でこれは私に行けって言ってるのかもしれないって思って挑戦してみようってなって、そのホームステイに行って、うん、なんていうのかな、今まで自分が知ってた世界と全く違う世界を見れて、あ、もっといろんな外国に行きたいって思ったのが始まりですかね。だから私には留学と英語がなんか私って感じで、そのホームステイすごく嬉しかったです、参加できて。
酒井美優さんがそうやって海外に行って改めて熱海の魅力分かったっておっしゃったじゃないですか。で今、村越さんも三島木さんも外に出て、またあの、熱海以外の方から熱海知ってるよとか、外に出て初めてこう、あるいは外の人から聞いて自分の街の魅力を再認識するじゃないけど、うん、いうことは多いんだなと今思いましたね。
市長はお話しされてますけど、はい、いかがですか？
そうですね、あのなんだろうな、大学の友達とか高校の友達とかに結構その今度熱海行くからいいとこないとかそういうのを聞かれたりとか、あとその外の世界、外の社会で例えば大学の教授とかにもなんか前熱海に奥さんと行ったんだよとか、そういう話とか聞くとなんかすごいちょっと誇らしい気持ちになったりします。なんかやっぱ熱海ってこう全国的にも有名な観光地だったんだなって再認識をしますね、そういう時に。
熱海はね、皆さんやっぱり知っている地名ではありますけどね。
西川さんも熱海がこう盛り上がってるって、言っていただいたんですけど、熱海はこう 観光客が300万人超えたのも平成27年ぐらいなんで、まあ、ここ5、6年ぐらいかな、まあ、5年ぐらいなんですよね。ちょうどだから皆さんがまあ、高校生とか大人になって、そういう時期にちょうど重なってるんだからだと思います。もうそれは市長としては嬉しいですね。これまで一生懸命お客さんをこう増やす努力をしてきた、ちょうどその世代に、まあ、20歳前っていうか15から20歳ぐらいの時期をこう経験して、そういうことをこう自分の生活の中でこう実感してもらってるんだなって、そういう声って自分自身もほとんど聞いたことなかったので嬉しいなと思いました。
直の声は多分市長に伝わると思いますで、成人式無事に終わられましたけれども、これから何か目指したいこととかチャレンジしたいこと、多分お若い皆さんはいろいろあるかと思いますが、はい、どうですか、関心のあることなど。
僕はさっきの坂井さんの話じゃないですけど、すごい海外に興味があって、で、まあ、今ちょっとずつなんですけど英会話の勉強して、その本当に僕もいろんな国に行って、なんか大学生のうちにこうバックパックじゃないですけど、そういうの背負ってなんか一人旅とかしてみたいなって思ってます。
いろんなことを経験できるときにね。
そうですね、大学生
に、はい、はい、坂井さんはもっともっとやっぱり世界の人たちと、
はい、世界に、うん、そのシンガポールのホームステイで世界を広げて、今の私があるので、私の、まあ、いつになるかわからないけど最後のキャリアには外国って広いんだよって、語学を勉強するって世界を広げることができるんだよって次の世代の子に伝えたいっていう夢もあるので、それをできるようにもっと多くのことを経験して世界を見ていろんなことをしていきたいなと思ってます。
これからね、ホームステイする人にぜひ、
そうですね、
ね、話していただきたいですよね。
先輩の体験談、
そうですよね、はい、三島木さんはどうですか。
そうですね、まあ他の2人と違っても就職してしまってるので、そう海外にとかに行きたい気持ちもありますけど、なかなか時間は取れないんですけど、まあ空いた時間とか見つけて、まあ、僕もどこか行ったりすることが好きなので、それこそよく一緒にいろんなところ行ったりするので、まあ、まだ日本で行ったことのない場所とか、まあ、旅行とかしてみたいなっていうのはありますし、まあ、日常生活でも、まあ、もっともっと勉強を重ねて立派な周りから信頼される人間にいつかなりたいなって思っています。
実際普段のお仕事今いかがですか。
そうですね、まあ、入って今2年目が終わろうとしてるんですけど、本当にもう難しい、とにかく難しいですし、やってる内容も難しいですし、人との関わり方っていうのもやっぱ年上の人と関わっていかないといけない仕事なので、まあ、とても難しいんですけど、周りの先輩方に支えてもらいながら、ちょっとずつできることを増やしていってっていう中で、まだまだ勉強途中なんで、はい、
でも仕事をされていて、はい、充実感っていうのはどうですか。
そうですね、それはとっても大きいです。やってて一つの現場が終わった時に達成感っていうか、やりがいをすごく感じて、最初は何もわからない状態でやってみて、あ、できたって感じだったんですけど、だんだん分かってくるようになると、こういうことをしたからこういう結果になったんだとか、そういうのが分かってって、まあ、自分のやる仕事が一つ終わるとやっぱやりがいをすごく感じますし、まあ、それをすることで、まあ、間接的に市民の方のために、まあ、なってるんだなって思うと、やっぱやりがいは大きいですし、充実感もとても感じてます。
逆にこう市役所内のお仕事をすることによって熱海市の見方って何か変わりました？
そうですね、こう熱海に住んではいたんですけど、うん、熱海市でも行ったことのない場所っていうのが圧倒的に多くて、本当にちっちゃい時から暮らしてきた生活圏しか知らなかったんだなっていう、それこそ坂井さんが住んでるような 南熱海の地区なんていうのはほとんど行ったことのない場所ばっかりで、自分たちが住んでるところの近くでもこんな道があったんだとか、あ、こんなところにこんな綺麗な場所があるんだとか、そういう発見を、まあ、市内こうずっといろんなところに行って発見が、新しい発見ができた、はい、それは驚きましたね、とっても、はい。
それと、まあ、立場上難しいかもしれませんけど、何かこう熱海市に対してこうなったらいいなっていうようなことってありますか？こうしてほしいなとか。
まあそうですね、今は、まあ、とっても観光客の方が、まあ、多く来られてて盛り上がってるんですけど、やっぱりまだ、自分たちより小さい子たちを見てると、あの自分たちの時よりクラスが減ってたりとかしていて、まあ、自分もその先ほど話した小菓子祭りとかずっと出てたんですけど、やっぱりそういうのを続けるにはって子供たちがいないと始まらないと思いますし、観光だけ盛り上がっててもそこで学ぶ子供たちがいないとやっぱりいつかは衰退していっちゃうかなと思うので、まあ、子供たちはとっても高齢化率が高いんですけど、まあ、そこをなんとか、観光に来てもらった方を、まあ、熱海っていいところだな、住みたいなって思ってもらえるような街づくりを、まあ、自然体でやっていけたらもっと盛り上がるんじゃないかなっていうのは感じます。
貴重なご意見をありがとうございます。そして今日はね、市長も同席しておりますので、酒井さんの方からも何かこう熱海市に向けてあれば。
私はそれこそ三島くんが今言ってたみたいな、あの教育を充実させることから、観光地だからこそもっとコロナが収まれば、あの外国の方もいっぱい来ると思うから、英語を取り入れて、なんか英語教育熱海頑張ってますよとか、そういう風にアピールポイントを使っていくことで、観光地だからこそ外国人の方と触れ合えるし、そこでの教育はもっと実践的なものだよっていう風に、あの本当にもっと住む方、暮らしていく方を増やしてつなげられたらいいなって思います。
そして学校卒業した後はどんなことをやりたいっていうのは、なんとなく伺ってきて来てますけど、はい、
学校卒業した後はまだ全然見えてないんですけど、ビジョンが、けど私はとにかく外国に出たいと思ってるので、うん、外国に出ていろいろ経験してまた日本に戻ってきた時にアフターキャリアでその教育に携わって、なんか一回すごく考えたのが熱海市とかで英語の教育に関係してもっと住みたいと思ってくれる人が増えたらいいなっていうのを本当に考えたことがあるので、いつかできるかなって、できたらいいなって思います。
すごいですね、もう先の先までいろいろ考えていてね。そして代表の村越さん、
はい、
熱海市に向けて何かありますか？
熱海市に向けて、はい、あの本当にここまで観光客をすごい増やしていただいて、すごいまずありがたいなっていうのはもちろんあって、で、まあ、さっき三島木君が言ったように、まあ、やっぱ子供がやっぱ少ない、僕が聞くのもなんか、例えばさっきの小菓子祭りだといえば町内会の中の子供がもう少なくて、もう出れない町内、出れなそうな町内とか出てきたり、クラスの数が減ったりとかも聞くので、やっぱその定住者っていう部分を増やしていけたらいいんじゃないかなと思いますね、はい、なんかそんな偉そうなこと言えないんですけど、はい、
ね、どうやったら増えてきますかね、難しいところではありますけどね。はい、で将来は何かこういった仕事にっていうのはあるんですか？
将来まだあの酒井さんと同じであんまりビジョンが見えてないんですけど、まあその僕はどんなこう職に就いたとしても、やっぱりその今ここまで何不自由なく ここまで僕を育ててくれたその家族、その家庭を、まあ、やっぱ家庭にすごい憧れがあるので、まあ、本当にそういう自分が育った家庭のような家庭をこう大人になってから築けたらいいなって強く思いますね。
今日は若い人たちの貴重な意見を伺ってきましたが、はいはい、市長いかがですか。
はい、今日はいろんな意見を、うん、自分も聞かせてもらいました。
はい、
まあ、自分もこの仕事をやって、成人式って10だから16回やってるんですよ、なんですけどね、皆さんはその中でも本当にピカイチにいい卒業式だったと思いますね。卒業式です、成人式ですね。大体こう自分が例えばスピーチするときにどれぐらいみんな聞いてくれるかなっていうのがあるんですね。それは自分がどれだけ思いを込めて喋るかっていうこともあるんですけれども、まあ、全国的にも成人式が荒れたりとかありますよね。でも仮に壇上に上がってきても成人がね、仮に上がってきてもうろたえないで喋れるように話をしなきゃいけないなとか思うから、うん、自分としてはいつも心構えを持って何が起こっても大丈夫だなっていう感じ。実はこんなこと僕ラジオで喋ったことないんですけどもねでも全くそういう心配のない、成人式だったですね。その会が始まるまでは結構ザワザワザワしてたんですけど、まあ、その成人式が始まってからは全然そういうのもありませんし、あと、まあ、私以外にもこうスピーチ挨拶をされる方に対してもすごく皆さんこう敬意を払って、もう不祝はほとんどなかったですね。2年前も実はそうだったんです、うん、2年前の成人式もで前回はなかったので、はい、去年はなかったので非常にだからみんな大人だなっていうのは一つ印象ですね。で今日お話を伺って、まあ、皆さん自分もあの時伝えたんですけど、20歳の皆さん可能性無限大ですから、もう頑張れば何でもなれるしできます。ただあの時僕も言った、自分が言ったと思うんですけど、10年まず頑張ってください1年頑張っても大体夢は叶いません。3年でもほとんど叶いません。でも10年やり続けるとほとんど叶います。叶わないのはないぐらい叶います。それももう本当にやりたいと思うことは僕はもう寝食忘れて寝ても覚めてもそのことを一生懸命一生懸命やれば気がついたらそうなっていると思います。っていうのはまあ僕のメッセージだったんですね。で、まあそれは十分のメッセージなんですけど、今日皆さんから熱海が非常にここ、まあ、特にここ5年ぐらいお客さんが増えていい感じになっているけれども、まだまだ、まあ、人口減少は進んでいるし、子どもの数も、大体今、年間100人ぐらいしか生まれてないんですよね。もっと教育も充実させて、まあ、人口を増やしてほしいというところですね。で同じ問題意識や市長としてずっと私も観光はある意味自分は観光はこう外貨を稼ぐ手段であって、市長の最終的な目標はここに住む人を幸せにするということだと僕はいつもそう思っているんです。なので、外貨を稼いだお金を、まあ、どう使っていくか、例えば子ども園を整備したり、あと熱海の英語教育、外国人の、スピーカーですね、はかなり多く入れたりはしているんです。いるんですけども、まあ、そういうところはずっとこれまでやってきたんですけど、やっぱりこれからやらなきゃいけないことは、それこそ今、まあ、お二人の方、三島さんはもう市役所に、ね、就職してもらってますが、まあ、大学で勉強している方がここに熱海で働きたい、まあ、そういう職場を作る、あるいはここに戻って働きたいという環境を作るということだと思っています。でもそれって非常に難しくてですね、 観光産業が中心なので、皆さんが勉強したことがどう活かせるのか、少し産業の構造も変えていく必要があると思います。観光業が変わることはないんですけれども、観光業に関連しながら、新しい海外の勉強をされたりビジネスを勉強された方がここに熱海に住める仕事、あるいは住みたいと思う環境を作ることが次の自分の課題だなと思っています。これなかなか難しい、簡単なことではないんですけれども、所得水準も上げなければなりませんし、そのためにはいろんなイノベーションも IT もこう活用して生産性も上げていかないといけない。これは日本の観光業全体の課題でもあるんですね。結構大きい問題なんですけども、でも僕は熱海はその先頭を走れると考えているので、観光関連産業でも、高い所得を得て、大学や大学院に行った人でもちゃんとこう就職できるような場を作っていくということが次の、我々がやらなければいけないと一番思っています。ヨーロッパや欧米諸国の観光地に行ってもまず基本的に、いろんな宿泊費も全然高いですよね、向こうの方。熱海というか日本はまだまだね、安いんですよ。でそれはやっぱり給料等にも跳ね返ってきているところがあるので、高い料金を払っても満足したいと思う方が海外の人も含めて来られる、そういう構造にしていかないければならない。これ非常に大きな根本的な問題なんです。それを熱海から変えていきたいなと自分は思ってます。これまた長期の話ですけども、そこに向けて、さらにいろんな仕組みを変えていかなければ、観光業自体も変わっていかないですし、そこが変わっていかないと、就業者で、就業者が増えなければ子どもたちも増えないので、自分はそう捉えて、できるところから一歩やっていこうと。今日皆さんからかなりレベル高い話を聞いていただいたのでちょっと自分のちょっと思いを話させてもらいましたけど、そこに向けて次なる目標かなと思っています。
今日の斉藤栄熱海市長本音トーク、この辺で終了とします。今日は令和4年熱海市成人式の運営スタッフの方ゲストにお迎えしました。村越陽太郎さん、三島圭吾さん、そして酒井美優さん、3方をお迎えしてお話ししました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。電車のつり革に歯を食いしばってしがみついて、誰もが人生のレール振りほどされないように、あの大学生もサラリーマンも OL さんも、それから僕も、幸せという目的地は一緒なんだ。バレないようにしてる、ずるさも悔しさも、赤の他人にだったら打ち明けられそうさ。でも じたろう。顔で笑って心で泣いて拒否して頑張っているんだ、頑張っているんだ。そうだ頑張ってない人なんていないんだ。シワになったシャツも気にせずに改札を出たらさあ深呼吸、それぞれのリンクに向かう。名も知らぬ仲間たちに砕く。ふと見た電光掲示板じゃ株価がどうとかやってるけど、僕にはあんまり関係ないみたいだ。わけ知りかを作った街の交差点で、赤の他人にだったら素直になれるかな。でも君も同じだろう。顔で笑って心で泣いて拒否して頑張っているんだ、頑張っているんだ。そうだ頑張ってない人なんていないんだ。白状するよダメな男さ、傷つけたり逃げたりもしてきた。自分のいいところを探したら夜が明けちゃいそうだ。だけど時々はそんな言うほど悪くないかもって思うんだ。不完全な生き物、それが人間なんだ。得意げ